こんにちは、門垣俊子です。さてこの時間はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいりましょう。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語られる姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿を、そして NPO 法人パイグループサンダさんの活動、また医療従事者からいろいろな角度から紐解いていただきたいと思います。そしてぜひ皆さんもがん予防につなげてくださいね。本日は2回目のご出演となります、陽新灸整骨院院長でいらっしゃいます陽新傑さんにお越しいただいて、今回は、ちょうど今インフルエンザが流行っているということもありますので、免疫力などのお話なども伺ってまいりたいと思います。陽先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
前回はですね、自然治癒力を高める呼吸法とか気候運動法などを、ご紹介いただいたので、また皆さんよかったら前回の、ご出演いただいたのが9月ですので、アーカイブ、お聞きいただきたいと思いますが、改めてここでちょっとだけ簡単に、これだけはぜひということがありましたら教えていただけますか。
はい、前回の、まとめとして、気候という話の中で、呼吸法を、中心に、皆さんに、一緒に勉強しました。やはりたかが呼吸ですけどもね、やっぱり意識して、呼吸することによってですね、私たちの、肺の機能を高めて、そしていわゆる、東洋医学の、気ですね、というものを体験できればいいと思います。もう一度そういう、ところを押さえていただいて、呼吸しながら気を感じるという、基本的な部分なんですけどもね、毎日少しずつ続けることによって、そういう目に見えない気を体験できると思います。
その時にもお話をお伺いして、とても呼吸が大事と伺ってましたし、以前から私いわゆる、自律神経を整えるのにも呼吸法が大事だということも、聞いておりましたので、よりこれは大事だと思って、お風呂で毎日温まった時に深い呼吸をするように、心がけて、今過ごしてるんですけど、
ありがとうございます。
眠りがとっても深いんですよ。
それは良かったです。非常に上手にされてますね。
そうですかね。
良かったです。
リラックスするよっていう、自分自身もそう感じるところもあるし、本当気がついたら、朝もうこんな時間まで寝てた、なんか夢見たかなとかいろいろ思ったら、深い眠りだったんだなと思って。
そうですね。そういう普段何気ないね、そういう気づくいうこともね、非常に良かったと思います。
そうですか。
そういう気づきですね、やっぱり呼吸もやっぱり、普段何気ない無意識でしているところを、気づいていただいたり、あるいは体がぬくもってきたとかね、
両手のひらが本当に温かくなってきますね、
それはね、まさしく自律神経が、整っている一つの体の、現れですね。
そうなんですか。
自律神経とその末梢の血管が、広がって暖かくなるのがもっと重要なんですよ。
そうなんですね。じゃあこれからの寒い時期ぜひ皆さんも、
そうですね、昔からよく言われて頭寒足熱ですね。
そうですね、
頭が、冷ややかというか血が上らなくて、手足に上ることによって、睡眠が、深い睡眠に変わることですね、非常に健康的で、
よかったです。7ぐらい入って、そして3でこう吸うという、 そんな感じのカウントをしてますけども、
いいと思います。それは各自やっぱり自分のね、やりやすい呼吸法で、吐く息だけはね、
吐くのは長くでしたね、確かね、
吸うのはね、軽めにがいいと思います。
はい、
そうやってだんだん体が慣れてきたら、だんだん呼吸法のね、もう少し方法論がありますけど、もうちょっとその追求していくと、
また奥深くあるんですか。ですね、
最初は
あんまり入り口としては
このぐらいで、そうです。それがいいと思います。良かったと思います。
ありがとうございます。そして今日はどんなお話になっていきますでしょう。
今日はね、やっぱり僕らが一年通してね、この冬の時期というのはやっぱり風邪というのが非常に切っても切れない、季節ですね。
そうですね。
だからその辺がですね、風邪とやっぱり我々のこの呼吸というのは、非常に関連性があるんですね。 で、まあ、一般的にですね、この風邪の原因はもちろんウイルスですよ ね,
ね
もうこれはもうあの昔はこういう話は分からなかったんですけど、はいはい、もう現在はもう顕微鏡電子顕微鏡ウイルスというのは分かってきましたので、はい、そのウイルスが、まあ、あの鼻に入ったり、うん、喉に入ってね、それが増殖して、
はい、
あのまあ、いわゆる粘膜やね、はい、粘膜に入って増殖してあの感染していくと、あのその防御反応で私たちがあのいろいろな症状が出てくるわけですね、
はいはい、
あのくしゃみが出たり、あの発熱したり、ねあるいは喉が痛くなるとか、ね、
あ、はい、
まあ、そういうのがあの免疫という体の反応でそういう症状が出てるんです、ね、
はい、
あのまあ、それが症状なんですね、免疫 の,、あの一つの現れなんですよね。
それが症状なんですね、
はいはい
はい、
だから、まあ、あまり無理にね解熱剤とか抑え込んだら
よ
くない。
よく聞きますね、うん、そうですね、
それは免疫の反応として現れてるんですね。
ああ
の発熱があったり、はい、喉が痛みが出たりね、
はい、
だから今まででしたらもうねすぐに薬で抑えつけようとするんですけど、そうすると本来の自分の持ってる、
はい、
あの免疫が復活しないわけですね。
せっかく頑張ってくれてるのに。
そうですそうです。
変な言い方ですけど、免疫が頑張ったお釣りと思っておいたらいいですか。
そうですね、
それを取り除いてしまうと、うん、
と良くないですね。
良くない、
まあ、結局免疫というのは、はい、あのその一回獲得すると強くなるんですよ、
免疫というの
は、はいはい、やっぱりあの、はい、まあ、子供はそうですね、やっぱ風邪をひきながら成長していくのも、ね、
あ、よく、はいはい、う
ん、やっぱりそれはあのかかることによって強くなるんですね。ただそれはね高熱のようにね40度とか、
はい、
やっぱそういう時は解熱剤とかやっぱりそういう処置はいりますけど、軽い症状でしたらあのやっぱりそれを風邪ひくことによってあの成長していく一つの過程なんですね。でそれはあまりすぐに薬で押さえつけたりすると良くないんですね、
せっかくの鍛えるチャンスを逃しているという。ああ、
そうですそうです。もしそれはもし重要な、あの考え方になると思いますね。
ああ、そうなんですね、
はい
はいはい、じゃあ無理に症状が、まあ、それでとっても生活に支障が出るほどの苦しいものであれば、ああ
もちろ ん,
ん、ね、
薬の力を借りたりね、
はい、
まあ、あのいろいろな力で、あのウイルスを抑えつけることはありますけど、やっぱりまだまだ我々が抵抗力あるときは、いわゆる免疫力の力で、はい、あの鍛えていくのがものすごい重要だと思います。
そうすると自分自身も強くなっていける
ということですか。もちろんそうです。
あ、なるほどね、はい、だからゼロか100ではなくって、
はい、
ゼロから風邪ひいて1や2の時にボーンとやっつけてしまうようなもう市販のお薬を飲んだり、うん、お医者さんに行ってしまったりというよりは、自然治癒力を高めるためにも、自分でちょっとそれにこう対応していける、鍛える期間だと。
そうですそうです。
そうなんですね、わかりました。
それが重要ですね、
はい、
うんうんうん、
それでいろいろなこう引きやすい条件とかもあるようですね。
うん、そうですね、
うん、
やっぱりもちろん冬はもう乾燥してるますの で,
そうなんですよ、ね、
空気はもう乾燥しますでしょ。
そうですね、
その乾燥することによってね、粘液、はい、粘膜がどうしてもね、
はい、
乾燥しだして、ウイルスが強くなるんですね。
あ、そうなんですね。
だからできれば口呼吸で口開けてそのまんま空気を入れちゃうとね、
はい、
よくないんです。よく夜中夜ね寝てるお年寄りは口開けたまんま寝てることあるでしょ。
自分の寝姿はちょっとね、うん、見たことがないの で, そ う, で, そ, うでそうですねとはちょっと分かんないんですけど、うん、どうでしょうね。
冷たい空気がそのまんまね気管に入って、はい、喉気管に入って
即ですね、喉から気管は確かに、
はいはいはい、僕らのね鼻呼吸でしたらね、
はい、
鼻というのはここに鼻毛があって、
はい、
で冷たい空気をね温める作用があるんですよ。
そうらしいですね、うん、すごい働きが鼻にあると
聞きました
。上手に
保湿作用とか冷気を温める作用があるわけですね、はい、ここにね、フィルターみたいになってるんですよ。
なるほどね。
だからやっぱり鼻で吸うて鼻で吐くかあるいは口で吐くかというのはものすごい重要なんですね、
うんうん、
まあ、そういう習慣化をつ、はい、つけることがものすごい重要ですね、だから乾燥した空気ね、
はい、
をそのまま入れると良くないですね。
うん、なるほどね、
はい、ウイルスが増殖しやすくなります、
はいはい、口呼吸をなるべくしないようにしましょう、うんうん、
そうですね、
ということ
俗に言う口で呼吸すると、
はい、
要するに口で吸うのは良くないですね。
うん、
はい、それとはやっぱり寝不足とか徹夜したりね、
うん、
とか朝の朝食を抜くとか そういう状態になるとやっぱ体が、ね、体力落ちてきますので、風邪が引きやすい状況になりますね、
食事は大事ですよね。
そうです ね特に朝はね、朝抜いてやっぱり最近僕ら忙しいので、朝抜いたりね、合わせて、こう時間がないので、もう朝簡単に済ませますでしょ。
私はねそれができない方なので、もうね体力が全然それでは出てこないので、温かいものをたっぷり食べないと。
その通りおっしゃる通りです。今僕らの習慣はね、朝は軽く食べてね、夜をしっかり食べちゃうん
ですね。割とそうですね。
そうなるとね、全然そのね、朝をしっかり食べて昼活動して、それをエネルギーとして使っていくわけですね。で夜は軽く食べてお休みすることが、体全体の胃腸にもいいんですね。
そうなんですね、
今僕らの生活はどっちかというと夕方夜に、
ごちそうは夜に皆さんと一緒にってなりがちですけど、
やっぱカロリーもその時間帯が多いですね。
そうですね。
そしたらもう寝つく間にやっぱり負担になるわけですね、
そうですね、
活動しないのでね、ちょっと麻薬な生活をしている場合が多いと思いますね。
じゃあ私割とね、胃腸の胃の方が弱いタイプなので、夜をたっぷり食べたり、遅めに食べると、とてもしんどいので、早めに軽くというのを自分の体のためにしてたんですけど、それが良かったわけですね。
と思いますね。
なるほど。
それが一番いいと思う。やっぱり朝はしっかり、でやっぱ活動的になってね、ホルモンもねそういうのになってるんですよ。朝は副腎質ホルモンというホルモンがぐーっと上がってくるんですね、で夕方なんて下がってくるようになってるんですよ、副腎質ホルモンというのはね、
よく名前聞きますけど、
元気の出るホルモンなんです。
そうなんですね、
いわゆる俗に言うストレードとも言いますけどもね、
ストレード
剤というのは、ストレード剤というと、元気の出るね、よくドーピングで使う、
そうなんですね
元気の出るいわゆる体が大体朝方からそういうホルモンが出て、それで夕方に下がってくるようになってますね、
日とともに、日が昇るとともに活動して、
太陽の昇りに応じて、ホルモンは元気のホルモンが出てくるわけですね、で夕方になって下がってくる、そういうリズムはちゃんと体内ホルモンの中で出来上がってるんですよ、
じゃあそれに逆らわないような、生活リズム、食事なども取り入れたらいいということですね。
そうですね、我々現代人ね、やっぱりもう今電気の力がありますの で、
そうです、
太陽が沈んでもね、
そうですね、いつまでも明るいです
ね、状態でしょ。そうじゃ体がどうしても合わないんですよ。
そうですね、
そういうところが非常にね、見えない、健康を害している体リズムかも分かりませんね、
じゃあ私はたまたま朝方のタイプなんですよね。夜がもう本当に眠くなるのが早い。
それは健康的です。
だからそれを含めると本当に光とともに目覚めて、
そうです、
光とともに活発化してたそのホルモンもぐーんと減って、しょぼんとなっていくんでしょうね。
そうですね。
なるほどね。
僕らは今大自然の中で太陽の力と月の力で体が変化してるわけですね。
そうかそうか、
太陽があって、で月があってうまいこと動いてるわけですね、
もう逆らわないように、
そうですね、
そうは言ってもお仕事柄ね、どうしても夜っていう方もいらっしゃるので、そうはいかないですけども、その辺はご自分今こう教えていただいた中だったら、まずは口呼吸をしないということと、起きてる間に活動するエネルギーを入れる食事をするという、
そうですね、
そういう気持ちを持っていればいいということですね。わかりました。なんかこう訓練といいますか、この喉が渇いたりする、そういうのに何かありますか？
ありますよ、これはね、昔日本のね、貝原列犬さんっていうね、これは江戸時代の有名な儒学、儒学者なんですよ、
時々聞きますね、
もう福岡出身のね、大変有名な方なんですよ、意外とね、私たち若い方はね、知らないんですよね。
あ、そうなんですか。
僕よりちょっと上の方はね、昔の公民という、そういう授業があったらしいんですよね。貝原列犬さんってすごい有名な、方なんですね、で、もちろん漢方医の方 で、 その方はね、82歳まで、
当時で82歳とご長寿ですよね、
そうです、方でね、で、その方も歯がもうほとんど欠けることなくね、で毎朝運動してるわけですよ、もちろん呼吸法なんですけどね、当時は動員という、動員の導く、引くという、引っ張る、 まあ、それはね呼吸法というんですけどね、今で言うね、
はい、
でその方曰くね、
はい、
あの人間の体にはねその唾液というね口の中で唾液あるでしょ、
はい、
これはねあの西洋医学でもねはっきりね言われてるのはね、雑菌を、ある程度
聞いたことあります、う
ん、
はい、
僕らはいろんなものを食べますでしょ、いろんな雑菌を食べてるわけです、
そうです ね,
ねもちろん空気中に
あの食卓もといますし ね,
ね, そうですね、あの落下しますから、
はい、
それを食べることによって雑菌も一緒に、
はい、
あの食道からずっと胃まで流れていきますでしょ、はいはい、まずその唾液でその菌を殺してるわけです、
うん、ある程度殺菌していく、う
ん、はい、これはね赤ちゃんの時よだれをかくほど、
そうそうそう、
唾液いっぱいあるでしょ、
すごいですね、
で、
はい、
私も今年70ですけどもね、あのやっぱりね唾液が減ってきてるんですよ、
あ、お年齢とともに、
うん、やっぱりね液体が減ってくるんですよ、
悲しいですね
これはね手は乾燥するしね、
そうですね、
もうほんまね、はいはい、あのツヤツヤしたその皮膚がなくなってくるしね、もういわゆる水分、唾液も減ってくる、
年を重ねるってそういうことなんですよね、うんうん、
でここに唾液腺があるんですよ、
はい、
ちょうど耳の下の辺ね、
はい、
あのここにたくさんね唾液を貯蓄してるあの貯蔵庫みたいなところがあるんですよ、
ここにですか、
はいはいはい、これをねその海馬列拳もねおっしゃるね、はい、30回マッサージしてほしいんです、
30回、
はい、
どんな方法でもいいですか、
う
ん、
もう要するにこうやってぐるぐる回してもらって、
はい、前向きでも後ろ向きでも、
ね、 そう
はい、
そうするとねだんだんねここの貯蔵してる液体がねにじみ出てくるわけです、
いいですね、
うんうん、
はい、
徐々にね、
はい、
そうしたらあの液体が出やすくなるとね、物を食べた時にはですね同じようにそれがあの液体が出て固形物がやっぱり液体出ることの水分を含ませる、
はい、
それであの殺菌作用があるわけです、
あ、
だいたい1日ね、
はい、
いくらぐらい出ると思います、何 cc といったらあれですけどね、
唾液ですか、
はい、だいたい若い頃はね、
ああ赤ちゃんのを見てると本当にすごいなと思いますけどでも1リットルは出ないでしょうか、
うん、ちょうど 1.2 リットルぐらいなんですよ、
やっぱりそのぐらい出てるんですか、
はいはい、
1.2 リットルって本当にあの牛乳瓶のパックで見たら、
そうそうそうそう、それぐらい、
あんなにたくさん、
はい、
すごいですね、
まあ、これも無意識に出てるんですよね、
無意識に、
それが年とともにだんだんと
こう減っていきます、
減ってきますでしょ、で口開けて寝ると、
あ、余計に乾燥します
ね、もう乾燥したらやっぱり風邪をひくわけですね、まあ、そうやってもう僕らのこの唾液が非常に弱ってくるわけです、
はい、
でこの唾液腺という腺がね、
はい、
あの液体出なかったら縮んできて、
あら、
あの塞いじゃうわけですよ、
まあ、
だからやっぱりマッサージして
常に刺激を与えて、
液体出るようにして、
はい、
もう重要なんですね、
30回ぐらいとおっしゃったかな、
はい、30回が必要ですね、
はい、わかりました、じゃあ意識して、
まあ、1日あの食前に、
はい、あ、食前にね、
うん、液体出るようにね、で液体出るとやっぱり食欲もねあの湧いてくるんですよ、
はい、食欲はあるんです私わからなくても
やっぱり食欲はね、はいはい、でやっぱりあのこの唾液を僕らね普段唾液と唾というのはね、はい、なんかね汚いような感じでしょ、
あ、逆ですよね、うん、殺菌してくれるものなんですね、
うん、しっかり飲み込まなダメなんですよね、
はい、
でこのね唾液というのはね無意識にこうやって飲み込んでるんですよ今でもね、
はい、
そしたらそのためにねここにですね口は一つの入り口ですけどね、ここにね食道とね、
はい、
気管が分かれ口があるんですよ、
はい、
うん、よく誤嚥性肺炎と言うんでしょ、はい、ね、で僕らが物を食べるときは気管を塞いでくれるんですよ、
はい、
であの食道だけは開いてるんですね、
同じ位置にあるらしいですね、
そうです、そうです、
はい、
うん、でね、物を飲むとき食べるときは気管が塞いで、
はい、
それであの食道だけ開くから僕らは誤嚥にならないですね、
はい、ちゃんと食道から胃に入ってくれる、はいはい、
だから喉仏を軽くこうやって触れるってね、
はい、
唾液を飲んでいただくとコクンと動かないですか、
動きました、
あ、それ塞いでる証拠、
そうなんですか、はい、
それがね、
はいはい、
私がねあの門垣さんに今はいあの唾というか唾液を飲んで、
はい、
はい、どうぞ言った時にね10秒も15秒もなかなかゴクンとしなかったらねあのね怪しいんですよ、誤嚥性肺炎になろうとしてるわけです、
あ、しようとしてもできない方もいらっしゃる、うん、
遅いわけです、
ああそうなんですか、
はい、はい、自分の唾液を、はい、今飲んでください言って、
はい、言われてすぐにできる
っていう、まあ、すぐがまあ、ね、数秒で、
はい、
できるクッとできた方がいいわけです、
は
い、
あ、よかったですね、
だから、はい、まだまだ誤嚥性肺炎からはご縁がないわけですね でよくね入院するとね、はい、ご主人が入院してね、もう喉が渇くでしょ、奥さんが、はい、お茶飲んでくださいとか、はい、なんかこういう専門のね、
はい、
給水用の
ありますね、吸い口みたいになって
るね、ね、はい、あれでねもう慌ててポーンとね、口をね、
はい、
飲み込ませるとね、はい、向こうはまだね蓋が塞がらないうちにね、
はい、
ね気管が開いたまんま、ポクンと飲んだら、
大変ですね、
もう拷問の状態になりますから、
そうですね、
もう二度とね、奥さんからね、物をいただくことはね、拒否するんですよ。
あ、懲りたらね、う
ん。その前にね、必ずね、ちょっとお父さん、ここちょっと触れて、
はい、
唾液飲んでって言うてね、ポクンと動いたら、確認してほしいんですよ。
なるほど。
親切心で、
すぐじゃなくて。
拷問になりますから。
大事なんですね。うん、
それだけ覚えてほしいんですよ。
はい、喉仏の上下を確認、
ね、
はい、
うん。軽くよ。触れて、
はい、そう、ぐっと押されたらもうすぐ、う
ん、苦しいですから軽くね、はい、伸ばせる前に、自分の唾液を伸ばせるんです、
はい、
自分の唾液を ね、
はい、
そうして軽く動くことによってちゃんとその蓋が塞いでる状態なんです、ね、
はい、
それもすごい重要なんですよ。
そうなんですね、うん、
まあこの辺ね、すごく気管と食道の分かれ目がね、
はい、
ここにある喉仏のね、
そうなんですね、
はい、
今ね、うん、私言われたままに飲み込んで上下してて、うん、喉仏って男性だけがねこう、
う
ん、よく口なんか見てこう上下するの見て笑ってたんですけど、
う
ん、す、女性にもあるん
です、ね、あります、もしかしたら、ただ男性の方がちょっとね発達してるんでしょうね、
そうなんですね、うんうん、今本当上下して今一瞬びっくりしました、
やっぱり若い証拠です
あ、そうですか、うん、だから頑張って
常に無意識に唾液を飲むたびにはここは動いてるわけですね、
はい、あ、そうなんですね、
うん、これもみんな自律神経がしてるんですよ。
うーん、そうですか、
自分が意識せずにね、
あ、
う
ん、そっかそっか、うん、はい、
まあ、唾液というのはね、たかが唾液ですけど、これも貝原健さんがおっしゃるように、はい、しっかりマッサージして自分の、唾液を飲むようには勧めてるんですよね、
う
ん、
ちょっとこう体調悪い時に私はよく噛むようにしてるので、そうすると消化もそんなに胃に負担がないの で、
そ, うです、
それは唾液の力、
ね、そうですね、噛むという動作自体がもう唾液がにじみ出る重要な動きですね、ベロの動きともね、
あ、舌ね、
舌も筋肉ですから、
そうですね、
まあ、女性はねおしゃべりやから、
はい、
よく動きます、ね、寝たきりになるとね、はい、舌がね舌根が下がってくる、
そうですね、
はいはい、ベロが舌に巻いちゃうんですよ、そうしたらまた良くないんですよ、だから姿勢はね、起きてまっすぐさならないんですよ、
そうですね、
これがこう寝るとね、舌に下がるんですよ。
それもしかしていびきのもとですか、
うん、もちろんそれも関係ありますね、無呼吸症候群の関係もあります、
は
いはい、まあ、この辺 の、 筋力が弱ってきてね、
喉全体の舌だけではなくて、
舌根が舌に入っちゃうんですね、
はい、
重みでね、むず重力と、はい、我々の健康とはむず関係してるんですよ、この 1G という重力が、だから姿勢をまっすぐして、
はい、
こういうのはもす重要、
思わずちょっと今マイクの前で姿勢正しましたけど、
うん、姿勢というのはもす重要なのは ね、
ね、そうですね、
もう昔の教育ならばそういうのもね、
あ、そうですね、よく学校の授業で姿勢を正してって言われたのは、
意外と論理的にしてるんですよ、
あ、
そういう説がないだけ で、
そうです、ね、
経験上ね、そういうのが元気で過ごせる状態なんですよ、
だ先生がちょっと一言おっしゃってくださってもいいですね、う
ん、
学校で ね、
そんな
ね、お勉強いっぱいできるようになりたい人だったら多分ね、うん、みんな、うん、はいはいって、うん、風邪ひきたくない人は、うん、はいはい、じゃあ姿勢を正しましょうって言ったら頑張ろうになるかもしれないけど、
うん、そうです、ね、だからね、僕らはね日本のいい伝統をね、
はい、
まあ、どうしても僕らはねないもん狙いでやっぱり西の方へ向かうとするでしょ、
まあまあ目新しいものに行きがちです ね、
西洋の方はまた東洋が好きなんですよ、
面白いです、お互いにこれお互い
ないもん願いするんですよ
そっかそっか、
でもね意外と東洋もね人間の生き方にねかなった生き方してるんですね、
はい、あ、そうなんですね、
はい、ただ僕らはどうしてもね漢字文化から今って離れようとしますでしょ、どうしても論理的なことをおしゃべりしなかったらね納得しないので、やっぱり納得させるような方法で知ってもらうのも重要ですよね、
うん、そうですね、
はい、
見える化していただくといろんなものはねやっぱり飲み込みやすいですね、
そうです、私たちの祖先日本の文化とかね、はい、お父さんおじいちゃんの、言ってる内容がね正しいんやと、
ね、
いうことをね少しでも知ってもらうことによってね、 脈々と我々のね、この歴史が
繋いでくると、
でたまにこうやってね、はい、あの外国人が日本に来てね、はい、あのあ座禅はどうするんですかとかね、はい、ちょっと簡単に紹介できるのもね、はい、すごく僕はいいと思うんですよ。
そうですね、うん、今年はちょうど昭和だったら100年になるそうですから、あそうですね、はい、あの若い方々 Z 世代の方は、うん、とっても、うん、あの昭和のやっていたことにリスペクトするような、うん、波が来てるようなので
、あそうなんですか、はい、あそういうことですね、
ね、そうですね、うんうん、
やっぱりね歴史は流れがあって、
ね、
あのここで途絶えなくてね、
はい、
やっぱそういうものを、うん、あの知ってもらうことがもっと重要だし、まあ、日本はまたねすごくそういうね土壌があるんですよ、
うん、す
ごくね、
うん、
長い歴史をね脈々と連れていってるわけよね、はい、だからそれを僕ら継承しながら、
はい、
あの上手にね伝えていくというのも重要だと思います、
うん、それを今伺うことで免疫力も上がるし風邪をひきにくくなっていくということで、
はい、
もうちょっとこう予防するのに何かこうありましたら具体的に教えていただけますか、
うんうん、あそうですね、
はい、
あのねこのねウイルスというのはねもうね、はい、僕らが見えないぐらいね数多いんですよ、は
い、
もう数百数千と言いますね、ただコロナウイルスは、ね、今分かっているのは8つだけなんですよね。
コロナはは
い、
はい
コロナウイルスね、で、まあ、インフルエンザウイルスもありますでしょ、
はい
ね、でもうこんだけいっぱいかあの風邪のウイルスがあったって、
うんうん、
あの死に至らないのはね、はい、本当に免疫力なんですよ。
自分自身が持っている、
うん、持っている力、うん
はい
ね、で免疫力のはね自然免疫もともと僕らが持っているあのそのいろんな白血球、
はい、
で白血球のはいろんな種類があるわけですわ。もういろんな種類がある。マクロファージとかね、
はいまあ、もう聞いたことあります。
白血球なんですよ、
はい
ね、で T 細胞、ね、B 細胞、ね、あるいはリンパ球もうみんな白血球なんですよ、
はい、
だからもう一番最初は僕らの皮膚のところに、
はい、
あのこう雑菌ウイルスがついてるんです、
はい、
もちろんね、
はい、
でこれ皮膚で守ってくれてるんですよ。
まずは皮膚で、
うん
は
い、ところが鼻で吸うたり物を食べることによって、はい、この粘膜というのは、
はい、
あのやっぱり皮膚でもね、ちょっとこう液体がついて
潤ってますね、
粘、うん、っこいんですよ、
はい
ねはい、でここに付着しちゃうんですよ。
ああ
中へ通らない
よ。くっつけるために、
うん、そうそう
付着。なるほど、中に即入らないように、うんうん、
そうそう、ここで頑張って付着する。それで液体でまぶね込んだり、
はい、
で今度そのね、そのウイルスが増殖して自分の体力が低下した時に暴れ回った時は白血球が出てくるわけです、
はい、
そのマクロファージで、ね
はい、
何でも食べちゃうわけですよ、そのウイルスを、
はい、
でそのでもどうしても侵入しようとするわけです、ね
はい、そうですね、
まだまだね向こうもしつこいですから、ね、
そうですね、生き残ってきたためには、ね、
そうそうそう、
はい、
向こうのが先輩なんですよ、ウイルスはね30億年前からあるんですよ。
うわそうなん
ですか。我々人類はまだね人類はどれくらいですかね、まだまだ数百万でしょ、
ね、そうですね。
ね。向こうのが先輩なんですよ。
そうか、
うん
は
い。で、その先輩を僕ら叩き殺すっていう考えなんですけどね。
うん、
ならない共存なんですよ。
あ、結局は。
お互いに仲良くしましょう。
はい。
喧嘩しないでね。口の中で仲良くしてるわけですよ。何もね、きつい薬で叩き殺すと向こう怒り出すでしょ。それは、私もそうですよ。あなた大嫌いで、理由なくね。あなたを叩いたら、ね、
拒絶されるとね、
この人はもうね恨みを持つわけですよ。
あそっか、
はい、ウイルス恨み持ってるわけ、
はい、
一緒にね一緒に住んで、はい、この地球上で一緒になりましょうというのはね、私は30億年前から言うんやから、
新参者ない
ですそうそう、人類はまだまだ若いんですから、ね、あなた何やらそうするんやと、だからお互いに共存するためにね、そのね持ってる免疫力で、ね、お互いに共存する、
はい、
その時は先ほど言いましたようにね、マクロファージで何でもそのウイルスを食べちゃうんですけど、はい、食べ残したり、なかなかまだまだね、あのしつこいウイルスがある場合はね、あの白血球からね また別のね T 細胞いうのが出てくるんですよ。
T 細胞、うん、はい、アルファベットの T ですね、うん、
これはね、はい、あの型があってね、
ええ、
例えばウイルスが丸型やったら、
はい、
丸い型の T 細胞が出てくるんですよ。でこう鍵と鍵穴のようにパチッとはまるんですよ、
はいはい、
そしたら捕まえるでしょ、そしたらこれでおとなしくなるわけです、だから向こうが四角になると、
はい、
四角い形のパズルのようにはまるんです。
すごい、
うん、ちゃんとそうやって教育されてるんです。
メカニズムすごいですね、う
ん、体内でねこれもね自律神経とホルモンがしてくれるんです。
ああ、そうなんですか。
何も私が考えて
ありがたいことですね、うん、
だから自律神経とホルモンが全て僕の体内の中に元気に保ってくれてる、うん、今どういう動きをしてるのかさっぱり分からない、もうあの無意識の中で、あの体を守ってくれてるわけですね。だからこの 形が六角形になったら六角形の反応の T 細胞が来て、これをおとなしく
包み込んでしまうんですか。
はい、向こうはね、きつい薬を持ってくるとね、変形するんです。
は
あ
は
あ、殺されたくない、はいはい、そうじゃこっちはギザギザな形になるでしょ、はい、全然今までのね、あの新型になるわけですよ、はまらない。
あ、はい、
で元気できついウイルスになりますから、
あのそれで変異性っていうのはそこなんですね。
いわゆる変異するわけですよ。
ああ
の要するに私がね、もうあなたをね、もう悔しいから叩いて叩いて DM を叩くなるとね、向こうは、ね、妬みを持ってね、
はい、
形を変えるんですよ、
はい、
ほんならはまらないんですよ。
うん、
そうするとこのきついウイルスが体が暴れ回ると、あの死に至るわけなんですよ。
あ、
だから仲良く共存する考え方もまず重要なんですよ。
だ、はい、から少々の喉痛、少々の鼻水、
それを無理に
共存してる状態、
だからできれば休養したり、
は
い、温かいものを食べたり、はい、あるいはね、加湿器を使ったりして、なるべくそのウイルスが増殖をしないように、おとなしく共存できるような、はい、体作りをしてほしいわけですね。それをきつい薬で、
はい、
押さえつけたら、これが変異するんですよ。
なるほどね。
どんどんどん変異すると、きついウイルスになっちゃって体がもう耐えられなくなって死に至るわけですね。これが僕らの今までのね、菌ウイルスを叩き殺さなあかんという概念なんですよ。だから仲良くさなあかん ね、
なるほどね、
いつもハグするようにね。
その考え方はどっちかというと東洋医学の、
東洋医学がどっちかというとそっちが強いんですね、はい、僕らの今の考え方のもうすでにそのきつい、もう今のお薬だって5世代6世代でどんどん新しいのを考えていくからね、
はい、
そうすると向こうも変異するんですよ。まあ、その辺がね、うまく僕ら自身が、予防をしていくための重要な考え方ですね。だから自分に体力をつける、だからしっかり朝を抜かずにものを食べたり、
その大事なこうメカニズムをしっかり働いてくれるために、食事を抜かない、
で生活リズムをしっかりね、
生活リズムをしっかりつける、はい、
まあ、そういうことやね、はい、加湿器とかね、
やっぱり湿度はね必要ですね、そう思うとやっぱマスクっていいですね、
まあ、ある意味では必要でしょう ね、
ね、
感染にはね、まあ、いろんなご意見ありますけど、まあ、その辺はどうしても自分が感染したときはやっぱりね、その感染したものを、
そうそれはそうですね、巻き散らさないということも一つ防御ですけど、
そうです、
大勢人がいらっしゃるときにはもうマスクでこちらも防御して、湿気があれば頑張ってくれるわけですからね。
そうです、粘膜はね、粘膜は乾燥するとダメですね、湿気があるといいですね、もっと重要ですね、湿気は。
その人混みで長い間も12時間つけっぱなしっていうのではなくって、人混みにいる時だけ、
そうですね、
ちょっとつけると
か、人混みの場合はどうしてもホコリと、いろんな
不特定多数の、ね、
方がありますから。
そうですね、今は特にいろんな国からも来られているので、なかなか自分の免疫力で対応できないかもしれないと思うと、
そうですね、だから先ほどの話でちょっと、ね、繰り返すのは、その粘膜の粘着性のものがあって、そこで付着して、どんどん白血球が、ね、出てきて、そこを押さえつけるのがうまく包み込んで、発症しないようにしてくれるわけですね、でそれを間違ったらどんどんどんどん気管に中入って、でさらに肺胞の中に
奥へ
入るわけですね、はい、それがそこに溜まったウイルスがまた白血球がそれを押さえつけますよね。でその死骸が痰なんですよ。
なるほど、
痰というのはその死骸なんですよ、
はい、
痰はどうしても、異物ですから、で粘っこいでしょ、
はい、
だから気道とかそういうところを塞いじゃうので、咳で出そうとするわけです、
はい、ね、そうですね、
だから、はい、その吐く力が弱いとね、痰もね、なかなか出ないんですよ、
はいはい、
だから痰の出す動作にものすごいエネルギー使うんですよ、
そうですね、
例えば10回コンコンコンコンしても、はい、出し切れなかったらものすごい体力使うんですね、
そうですね、腹筋が痛くなってきますね、
だからその吐くという力のトレーニングはね、まあ、いわゆる元気な時から、そのタイミングを覚えるわけです、吐くという力を、
はい、
そうすると痰も一緒に吐き切れるわけですね、
はい、そのトレーニングはどうしたらいいですか、
まあ、いわゆる呼吸法なんですよ。
結局ここまた元に戻りますか、呼吸法、
そうです、吐くという力がむず重要なんですよ、
ずー 随分以前にそのちょっと太極拳を教わった時に、うんうんうん、亀はなんであんなに長く生きられるかって言ったら呼吸がゆっくりなんですって先生がおっしゃって、うん、で最後の最後の呼吸を吐いて吐いて吐いて吐いて吐き切った最後に思い切ってふっと出しなさいって言われて、うんうんうんうん、それをあの真面目に今もやってるんですけど、その力自体が結局痰を出したりする呼吸法の力にも鍛えることになるんでしょうか。
そうです、そうです、むず重要ですね。
あ
の
です
結局10回あのコンコンコンコンしても出なかったらすごく体力使うんですね。
めちゃめちゃ
疲れますね。だからそれが 2,3 回で出し切る方と出し切れない方があるわけ
です
、
はい。でそれがいつまでも残るってことは、うん、呼吸もやっぱり
息苦しくなります。
そうですね、
やっぱり空気があの上手に
入り口塞いでるとね、うん、
換気ができてないの、
ね、そうですね。
そうするとあの疲れてきて、で食欲が出ないし、で夜にまた咳が出ると寝られない、
横になるとね、
う
ん、
もうそういうあの悪循環なというか、ね、
なんかちょっとこう体を斜めぐらいに起こすと呼吸が楽になるっていうのを聞きましたけど、
結局ね、うん、僕らの気管はね前にあるんですよ、うん、
はい、
あの後ろに気管ないでしょ、はい、この厚みはこんな感じですから、
はい、
気管はここにあるんですね、
はい、
で肺は厚みがあるでしょ、
そ
したら痰がね背中に溜まってる痰もあるんですよ。
あ、なるほど、
あのこんだけの厚み、
はい、肺の中の奥 の、うん、あの背中側に、うんうんう
ん、はい、気管は前ですから、
はい、
だからずっと仰向けに寝るとね、はい、ここに溜まったままなんですよ、あの重力でね、
はい、
そうすると患者さんは非常にね、コンコンしてるんやけど痰がうまいこと背中から前へ
かなり距離上がっていくのに時間がかかる、
ね、はい、こう寝てるとね、その時はちょっと横寝の、ね、横寝からちょっと、はい、あの 半身になる方が、このこっちへ流れてるんです。
ああ、なるほど、もう重力の流れをイメージすればいいんですね、
う
ん、
そうですそうです、
あ、なるほど、ね、
で息が吐いてる時に、はい、こっちへ上手に流れようとするんですね、吐く時に痰も一緒にこう口の上に流れようとしますから、
はい、
まあ、そうやってね、はい、あの寝相によっても変わるんですよ、
あ、そうなんですね、うんうん、
まあ、そういう我々のこの体の向きとか、はい、その重力によって変わってきますね、
うん、
まあ、実際そういう訓練もあるんですよ、
ああ
の病院でもね、
そうなんですか、
うん、体位変換トレーニングでね、
うん、だいぶいろいろ詳しく伺ってきましたけども、あ、いえいえ、うん、あのそろそろお別れの時間が近づいたので、ぜひちょっとこうあの抵抗力をアップさせる、うん、あのコツというか、うん、もう短い時間ですけども、うん、いかがでしょうか。
あ、いいですね、
はい、
これは ね、 もうね、よく言われてる適度な運動というでしょ、
適度な運動、
もちろんウォーキングもいいしね、はいはい、ラジオ体操もいいんですけど ね、
そうですね、はい、
私どもはねやっぱりね、はい、もうしっかりとね肺を守る、気管を守る、気管を守る、それはまあ先ほど言った通りね、はい、普段からねお掃除してほしいんですよ。スーたそのいろんなウイルスがやっぱり体内に入ってくるでしょ、
はい、
これがねずっとね肺の気管の中にね、うん、温存するとね、
はい、
そのウイルスがね暴れ回る場合がありますから、
はいはい、
それまで吐き出さないとダメなんですよ、うん、だから肺をいつもね若返らせというか、うん、あのほこりをためないようにするわけです、
はい、
当然下界から吸ったものは鼻で止まりますけど、うん、まだまだ向こうもね、
残ってますよね、
そこから喉の奥に入ってで喉のとこで一旦また、はい、止めてくれますよね、ちょうど、ドアですから、
はい、
まだまだ向こうに侵入する器官、はい、でもまだまだ奥まで入ると肺後にあると肺炎になってきますよね、
はい、
だから深い息でずっと吐き出して、
はい、
でゆっくり吸うのがいいんですね。
うーん、
お掃除してほしいんですよ。
呼吸でできるんですね、そのお掃除が。
いわゆる換気するいうことです。
すごい、
まあ、いわゆる、はいはい、お部屋でもね長い時間ここを締め切って、1週間じっとしたらほこりがたまるでしょ。
そうですね、
やっぱり空気を一回窓を開けて、
はい、
このお部屋をもう一度清潔するためには換気さなきゃなんですね、
はい、
だから肺の換気のはいわゆる呼吸なんですよ、
呼吸することで換気ができて、
だから肺の底からずっと汚れを吐き出して、はい、で新しい空気を入れ替えることによって、肺をいつも守っていくわけで、ね、はい、気管肺をね、それが重要なんです。それはねもう簡単なんですよ、
はい、
普通にまっすぐして、
まっすぐということ、今椅子に座ってましたら、うん、背筋を伸ばすということですか、
はい、でね、軽く丹田に手を当てる、
丹田という場所、う
ん、おへその下でいいですね、
はい、
まあ、3センチから4センチで言います。
あ、3センチから4センチ、
まあまあ、それはもう、はい、あなたのね、
はい、
思ってる場所でいいです、はい、おやすみしたらね、
はい、
で背筋を伸ばしていただいてね、
はい、
でね、まずねゆっくり口から吐くでしょ、
はい、
で鼻で吸うでしょ、 まあ、これを3回してもらいましょうね、
はい、
うん、で次はですね、
はい、
ゆっくり吐きながらね、前傾姿勢でふーっと前傾姿勢
です、ね、お45度ぐらいまで傾きます、うん、45
度30度でもいいしね、
はい、
あの傾いてもらう、
前傾します、吐きながら、
はいはい、3秒息止めてね、
はい、ここで3秒止める、はいはい、
でそこから鼻で戻しながら、
はい、吸いながら戻る、
うん、それが1回なんです、は
い、これを1セットというか1回という
これ1回としてカウントしますね、
はい、
まあ、できたらこれを30回、
うん、
でも最初はそういうのできないので、はい、10回でもいいしね、はい、10回分けて30回してもらっていいですね、
はい、あ、10回10回10回という、う
ん、ね、でまずしっかりと普通に3回ほど吐いたり、
まずは、
ね、
はい、
で息のタイミングを置いてもらって、はい、で次は前傾を、まあ、30度か40度、まあ、あまりこれ角度はあまり、ね、今のところあまり気にしないん で、
は
い、まず前傾で吐いて、はい、息3秒1、2、3、起こしながらゆっくり鼻です、これも2回目、
はい、
吐いて息を止めてね、1、2、3、起こしながらゆっくり吸う、
はい、前傾するスピードはやっぱりゆっくりの方がいいんですね、
うん、吐きながらの、
はい、
リズムに合わせてね、はい、していただくとね、それはどんどんそういう運動するとね、腹圧かかってきて肺の底の汚れを吐き切るんですね、
はい、なるほど、前傾ということは腹圧で、うん、まだ残ってたこう臓器が肺をギューッと持ち上げてくれるんですね、
圧をかけて
るわけで、
吐き切って
それが前傾の、
うん、これで軽く吸うことで新しい空気が入るんです、
は
い、
またこう入って、う
ん、ならどんどんどんどんこのね肺の動きがね、大きくね動くんですね、で肺炎はね、大体ね、はい、肺の底になりやすいんです、
あ、そうなんですか、
ここよりもここ
上よりも下、
肺炎は下に多いんですね、というのはここに空気あんまり流れてこないんですよ、
あ、新鮮なのが
浅い呼吸ですから、
なるほど、
ましや患者さんでしたらもうベッドに横たわるとね、深い呼吸しないです、
できないですね、
だから僕らは激しい運動をすると当然深い呼吸になりますけど、
はい、
やっぱり年齢が高いと心臓の負担かかるから、あたかも、
はい、
呼吸の運動は 100m 走った運動なんですよ、深い呼吸してるから、
すごい、そうですか、
要するに運動はゆっくり、はい、でも呼吸はあたかも 100m 走ったぐらいの酸素と二酸化炭素の吐いたり吸ったりするんです、だからこれが 100m 走るともう続けられない、
そうですね、
あとがもう大変でしょ、
まし
ては病患者さんとか年齢の高い人です、でもあくまで 100m 走った状態の呼吸の換気量を
効果があるという、
そうそう、それぐらいを考えてるんですよ、まあ、ここがね、
はい、
やっぱりね昔の方のね、体験的なものの考え
なんです、そうですね、結局そうですね、う
ん、で若い人に関してはね、それ激しい運動したりね、エアロビクスでね、ビートをね、心拍数120上げなさい、もうそれはどんどんやってもらって、はい、私たちのような ね、
はい、
年齢の高い人、あるいはちょっと、はい、病気してしんどい方でしたら、こういう形で体力を温存しながら体を鍛えるトレーニングなんですよ、
あ、それはいいね、お話伺いましたね、
うん、
そうですか、
うん、そういうのが大きな目的になりますね、
はい、
まあ、呼吸というのはね、見た感じは地味で、
そうですね、ある意味ね、
こんなでいいんかと思いますけどね、
はい、
やってみたらね、すごくいいんですよ、
効果的なんですね、
はい、まあ、まあね、ほんま地道な継続的なトレーニングしかないんですけどね、何も今日したから明日というわけにいかないです、
そうですね、
うん、そういうドラマティックはないです、
はい、
やっぱりね、継続しながら、
はい、
ゆっくりゆっくり薄皮剥がすように自分の体が変わっていくんですよね、
は
い、まあ、そういう楽しみを持ちながらね、続いていくといいと思います、
でもそうやって体得した免疫力っていうのはそうやすやすとはなくならないので、
あ、やっぱりね、
あとは続けていけば維持できるという、う
ん、まあ、何でも学習はね、
はい、
根気よく、
そうですね、
継続にね、
はい、
で脳の中に染み渡って体の中にも染み渡って、それがね、もう体がもうおのずと自分が無意識に、
あ、そこまでいけばいいですね、うん、無意識に、
うん、だから呼吸というのは無意識にしてるのが普段の僕の、
はい、そうそうそう、
僕らの呼吸、それを意識で正しい深い呼吸をトレーニングすることによって、普段の生活も自然とそういうふうにリセットし直すことが重要ですね、
うん、ありがとうございました、うん、とにかく本当に今年の冬は寒いです、はい、そしてインフルエンザが猛威を振るってますので、はいはいはい、ぜひ今教えていただいた、
そうですね、一度試していただいて、
はい、呼吸法をしっかりと体得したいと思います、はい、今日のお話、はい、楊新球整骨院の院長でいらっしゃいます楊新傑さんにお話を伺いました、は
い、
どうもありがとうございました。
いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました、は
いはい、失礼します。
失礼いたします。がんを知りがんを考える、この時間は NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。次回は2月4日の火曜日に配信予定となっております。